This is 令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉悠介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さんこんにちは。イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは、アニマルスピーツの朝倉です。
しまった、明けましておめでとうございます。
このそうですね、レースターでは初めてですね。
そうですね、2024年初収録でございます。
はい、
皆様本年もどうぞよろしくお願いいたします。
します。
年末年始朝倉さんいかようにお過ごしでしたかな。
今年はあれですね、久しぶりに海外行ってましたね。
海外ですか。
はい。
どちらへ。
オーストラリアとタイに行ってました。
オーストラリアとタイ、あら、はい、ハローとサワディーカーですね。
あ、そうですね、はい。
それ普通にあれですか、旅行的な。
まあまあ旅行、まあまあ旅行だね。
あったかかったですよね、どっちも。
僕あんまり寒いところにいたくないじゃないですか。
そうですか。
寒いの好き？
いや私寒いところに住んでるんで。
ああ、まあそっか。
今日氷点下10度でしたよ。
マジで？
そうです、寒かったです。
え、日中って何度ぐらいなの？
いや日中が今外はマイナス3度なんですけど、
うん、
マ
イナス3度なんだ。それでもそっか。
はい、ただですね、太陽が出ると太陽光線がめちゃくちゃ強くてですね、
はい、
むちゃくちゃあったかいんですよ。
あ、なるほどね。
だからマイナス3度っていう体感ではないです。太陽出ないと死ぬほど寒いです。
あ、お日様が照ってるかどうかってめちゃくちゃ大きいよね。
そうなんです。そのオーストラリアとタイは満喫しました。
はい、これねそんなに膨らむ話じゃないんで、もう本題。
そうですか。でも一個膨らむ話があります。朝倉さんあれですよね、10分前にお家に到着したんですよ。
あ、そうですそうです。よかった間に合って。
そうなんですよね、なんで間に合ってよかったです。
あれですよ、コロナ前との違いっていう意味で言うと、僕初めて試したんだけど、国に入るときにさ、税関のなんか電子申告があるじゃないですか。
はい。
あれってコロナ前あったっけ？
いや、私、記憶ないですね。
ないよね。いや、なんかデジタル庁かなんかのホームページ経由でできるんだけれども、う
ん、これ、
なんかやっぱさ、もう紙に書くのがもう本当に嫌じゃないですか。
嫌です。
だから、便利だなって思いました。
あ、そうなんですね。
うん。
結構旅行者の方は多かったですか？
まあ、旅行者、けどね、日本人は全然見合わなかったかも。ほとんど合わなかったかもしれない。
あ、まあ、なんか年末年始、どっちかっていうとね、こうご実家に帰るみたいな感じで、こう、こもって過ごすみたいなのが、なんていうんですか、まあ、スタンダードって言い方はよくないのかもしれないんですけれども。
まあまあ、そういう過ごし方する人も多いでしょうね。
多いですよね。うん、うんうん。
なんかね、ヨーロッパ人がすごく多かったな。しかもアメリカ人、イギリス人じゃなかったな。英語じゃなかったもんね、明らかに。
そうなんですか。へえ、うん。
フランス語、ドイツ語とか、なんかヨーロッパ圏の人が多いのかなって思いながら、まあ、たまたまね、僕が見かけた時
は、
うんうんうん、過ごしてました。
なるほど。聞いてください。
何
私にも聞いてください。
そうか、森さんは年末年始はどうやって過ごしたのかな。
ありがとうございます。うちはですね、猫ちゃんを飼っているんですけれども、
うんうん、
ニュージョイナーが加わりました。
新しい猫ちゃんが。
そうです、もう一匹増えました。
ああ、おめでとうございます。
おめでとうございます。計2匹が今家に在宅しております。
喧嘩してませんか、猫さんたちは。
いや、ですね、まだ先住猫がですね、やはり威嚇をしておりまして、
うん、そうだよね。
はい。でただ新入りはですね、全く空気を読めないタイプでして、
うんうん、
目の前で威嚇されてんですけど気にしてないです。見た目はとっても両方似てるんです。
まあ、ずぶとい方がいいですね。
あ、そうです。そういう性格の子がいいなと思って、うん、ずっと探してました。
ああ、じゃあ よかったじゃないですか。
はい、もうちょっとで慣れるか、まあ、先住猫が慣れるか諦めるかしたら、2人並んだ姿が見れるのかなと思ってます。
そのうちになります。
はい、ということで、ニュージョイナーが増えて、てんやわんやしておりました。
はい。
で、このまま気になるニュースに突入するんですが、
はい。
この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。イニシャルの法人有料会員は毎月丸の内オフィスで150名程度の交流会に参加できます。 オンラインコミュニティもありますので、ご興味ある方はイニシャルまでお問い合わせください。ねえ、正月大変なことがありました。
うん、
能登半島の大地震です。
はい、
朝倉さんこの時は海外いたんですか？
そうですね、はい。
あ、もういあ海外にいたんだ。
そうですね。なんでなけどね、まあ海外いるっつってもさ、なんかまあなんとなく想像つくと思いますけど、なんかね、休んでんのか何なのかよくわかんない生活してるから
仕事とね、
ザックが飛んでくるし
はい、はい、
まあ、そんな感じで見ましたよ。
あ、そうなんですか。
うん、
大変なね、なんか一番油断してると言っても過言じゃない時に ね、正月の午後ですよ。私もだいぶ油断してる時間にむちゃくちゃ揺れまして、
うんうん、
私のところもですね、震度5ぐらいかな。
あ、そうですか。
はい、揺れまして、結構物が落ちて、ちゃんと防災テープしときゃよかったっていうことをそこで強く学びました。
うん、
でですね、はい、まあ、石川県が今被害が大変大きくて、まあ、富山、あと新潟ですよね。うん、被災された皆様並びにご家族の皆様に心からお見舞い申し上げます。でですね、まあ、こういう時に活躍するスタートアップってないんかしらって思ってですね、
うん、
国内のですね、ヘイイニシャルでですね、防災とかね、危機管理っていうスタートアップを調べてみたんですよ。はいはい、
うん、
そしたらですね、いた。
いた。
意外といた。意外と言いまして、ちょっと朝倉さんには画面共有をしたいと思いますが、
はい、
防災に特化した、なんかね、ざっと見た感じだと、2パターンあるんだなっていうのが、私の理解でございました。
うんうん、
何を言ってるかと言いますと、防災なので、その防災の方ですね、普段から備えておきましょうっていう方で、例えば緊急時の連絡とか、うん、そういう、まあ、あと備蓄しているアイテムがどれぐらいあるかとか、そういうのを見える化するみたいな、こう、まあ、ソフトウェアベースのこうサービスを展開している感じのスタートアップ、うん、まあ、保険みたいな感じですよね。
うん、
スタートアップと、もう一個がですね、ハードウェア、ロボットとか、あとはドローンみたいなところをやっていて、うんうんうん、災害用にも、使いますみたいなところを目にしました。
うんうん、
これとかね、このテムザックっていう会社があるんですけど、
はい、
この会社が結構面白かった。テムザックですね、京都の会社さんなんですけれども、
うん、
設立が結構古くて2000年、はい、カーブアウトをしている会社さんなんですが、これロボット作ってる会社なんですよ、
はい、
こういうなんですか、いろんなロボットあるの、なんか
なんかもうちょっと言語で表現しまっていいですか。
言語で表現すると、モビリティ分野、医療分野、災害レスキュー分野で、活躍するロボットを作っている会社さんになります。
うんうん、
で、事業内容を見ると、あ、やっぱり同じこと言ってるわ。これですね、お年寄り向けの、こう、ロボットみたいなのを作ってて、バイクみたいな、四輪のバイクみたいなやつで、ロデムっていうものがあるんですけれども、なんかこう、そういうロボットみたいなのも作ってたりするんですが、あとこれですね、医療で使う人形っていうんですか、これでもロボットだよな、小児患者型のシミュレーターみたいな感じ、人工呼吸の人形にすごい外観を似ているロボットなんですけれども、そういったものを作っていたりするような会社さんなんですが、災害レスキュー用のロボットもありまして、エンリューっていう、こう、なんていうんですかね、こう、ショベルカーみたいな見た目なんですけど、手が2つあって挟める、
なんかロボットアーム的なね。
あ、そうそうそう、挟める感じの、はい、ものがありまして、こういったものを作っている会社さんがいらっしゃいました、はい、なんかこういう感じでハードウェアやっている会社さんっていうのは、なんか他その災害レスキュー特化ではなくて、まあ他のところでも使っている転用可能なものを作ってやってらっしゃるみたいなところが、見られておりました。 日本だとね、防災機器だとね、防災機器管理っていう感じで、まあ、キーワードで引っかかってくるのが、だいたい91社いました。まあ、これ少ないのか多いのか。
イニシャルがその
イニ
タ
シャ
グ付
ル
けし
で。
てるってこ
は
と
い。
ですかね。
そうです、そうです。だいたい91社いるっていうのが、分かりました。まあ、ちょっと少ないと思うのか、多いと思うのか、ちょっと分かんないんですけれども、まあ、なんか結構その危機の時ってスタートアップって立ち上がりやすいっていうんですが、こう、まあ、コロナっていうのは結構もう生活様式が変わったので、例えば遠隔診療とかすごい伸びましたけれども、災害っていう一点のイベントになると、やっぱりマネタイズが多分結構ネックになるんだな、ネックになって、こう、そこに特化したとこっていうのがちょっと難しいのかなっていうことを印象を受けました。
まあそうですね。
うん。
環境問題とかと同じで、なんか共有地の悲劇が起こりやすい。
うん
誰がそれ負担、コスト負担するんだって話になってしまいがちなもの
確
では
か
あって。まあまあ確かにビジネス化はね、難しいは難しいですよね。
に。
なんか
うん。
ね、毎年、まあ年末になると、なんかその年のスタートアップ振り返りと来年の展望みたいなやつ、
あり
し
ま
てる
す
じゃない
ね。
ですか。でさ、わかんねえよって思うわけですよ。
はいはいはいはい。
こっから5年ぐらいとか言われると、それはわかるけど、1年とか言われるとなんか知らねえよって
来
思
年
うわ
どう
け
な
で
る
す
のや
ね。で、
つ。
それを毎年聞くことに何の意味があるんだって正直思うんだけど、まあけど、まあ答えるじゃないですか、なんとなく。ただそんな中においてけど、すごく思うのは、2022年以降かなで言うと、やっぱりアメリカの金利引き上げの結果、ものすごくスタートアップに対する資金提供が根詰まりを起こしたっていったような、そういった経緯をもうすでに我々は見ていて、で、まあ結局、むちゃくちゃマクロに振り回されるんですよね、と。ってなると、結局スタートアップ展望って言ってもマクロ次第だよね、ってことを思うと、マクロ当てるかどうかじゃないですか。それっ
うん。無
て
理。
VC の仕事じゃないんだよね。ストラテジストですらできるのかどうか分かんないですけど、それできんだったら俺多分 VC じゃなくてヘッジファンドやってるしさ。で、まあそんな中でも僕、まああえて言うならって言って2つ、なんだろうな、怒るかどうか分かんないけど、怒った時のインパクトが大きいですよっていう要因として言ってたのが1つが、やっぱり利上げですよね。それは日本国内における利上げ。まあないんじゃないのっていう観測もよく聞いたりするけど、まあ正直これよく分かんなくって。本当になんかちょっとドラスティックな金利のね、上昇っていうものが見られたときに、果たして本当にスタートアップにお金回ってくるんだろうかっていうのはありますよね。
うん、金利の上昇はスタートアップにとってはマイナスですよね。
めちゃめちゃマイナスですね。
うん。
で、加えて、地政学リスクっていうのはかなりあるなと。まあ、地政学リスクというか、まあ、政治リスクかな。今年ってもう今週末に迫ってんのか。ですけど、台湾総統選あるじゃないですか。で、アメリカ大統領選あるわけですよね。この二つが、まあだから政治リスク、地政学リスク両方だと思うんだけど、まあ東アジアの安全保障に及ぼす影響は甚大だなと思っているということ。で、そうなった時に、じゃあこれは今年っていう時間軸なのかどうなのかわかんないけど、ただ台湾の総統選次第ではなんかね、まあよろしくない状況になりかねないなということは思います。で、加えて、大統領選、ってことを考えたときに、これがその東アジアの話もあるんだけど、まあ東アジアひいては、まあ世界の安定ってところに影響するんですけど、加えてね、クライメートテックとかにむちゃくちゃネガティブ、逆風になる可能性はあるなと思ったりするわけですよ。大統領次第によっては。
ああ、まあまあまあまあ、言ってみればよかった。はいはいはいはい。
まあ、要はトランプさんだったらもう大嫌いでしょ？クライメットって。
まあ、違う分野に注力しますよね。
東アジアの安定なんかしたこっちゃねえって言ってるじゃないですか。ねえ。散々じゃあ在日米軍出てけって言うんだったら、じゃあ出てきますよって話だと思うんですよ。そうなった時何が起こるのかなっていうのは、これそもそもなんかスタートアップの範疇に収まる話じゃないんですけど、だけどスタートアップに対する影響って甚大だと思うんですよね。まあ、それが多分、まあ短期で起こり得る、想定し得る大きな、まあリスク要因で、中長期って意味で言うと、まあまあ、これはもうシンプルで、まあグローバルではやっぱりクライメット、まあ気候変動の話だと思うし、日本においては、もう完全にこの、まあ人口動態の話ですよね。と、それに、 まあ、伴って生じるいろんな不都合、どう解消するのかって話と、まあ、あと中期的に言うと、まあ、どっかでやっぱりね、やっぱり震災っていうのは絶対あるよね、天然災害っていうのは、
起
きやすい国ではあるよねっていうことを、当初考えてたんですけど、なんか結果として、なんかそれがね、もうなんかそんなことを思っていた矢先に、もうそういった天然災害が起こってしまったっていうのはね、まあ、これタイミングって測れないんだけど。
本当突然来ますよね。
そうそうそうそう。で結局のところ、スタートアップって言うけど、その短期の社会課題とかってどうしようもないとこあるじゃないですか。
リソースないしね。
そう。まあ、場合によってはね、けど、わかんないですよ。東アジアの云々次第では、本当に防衛テックとかめちゃめちゃ着目されるようになるのかもしれないですよ。
あ、私もそれちょっと思ったんですよ。
すごい思う。
ま
あ、思うんですけど、まあ、ただ、それ、一朝一夕にできることではないから、やっぱり中長期のね、話で言うと、やっぱりそういった災害の、部分だとか、まあ、あと何より僕はやっぱり人口動態だと思いますけど、こと日本ということにおいて言うと、
まあ、少子化ものすごい勢いですし、
まあだからそこに紐づくいろんなね、あの不都合っていうのをどうやって解消していくのかっていったところを、まあスタートアップを介して実現できるかどうかってことは思いますよね。
期待がかかる。どうなるかはでも分かんない。
そうだね。
はい。ということで、今回この展望を語って締めようと思います。